こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、どうも、魚ラジオ第18回始まりまして、
はい、よろしくお願いします。
この番組は我々2人が、音楽だとか飯の話だとかそのあたりのことをこうグダグダと喋っているラジオでございます。
はい、
はい。今週どうですか？
どうと言われても、
まあ平凡な感じに過ごしてまいりましたね。
そうですね、忙しいながらも
ね、
はい、という感じで。最近はね、もうあの通常営業という形でポッドキャストの方も、
うん、
はい、ぼちぼち進めている感じなんですけれども、
はい、
最近は更新頻度がちょっとまた高まってまいりましたね。
だね、
ま
あ、これもいつまで続くか分かりませんけどね、
はい、あのやれるうちにやっておこうの精神で、う
ん、ですね、
ええ、
うん、ということで、
はい、
あれですね、あの私今のところ特にこれといって予定はないんですけど、瀬島さんあれですね、週末に雷雲、
はい、
東京遠征ですね、
行ってきます、
はい
はい、この2月の連休を利用してね、
ね、
高速バスで、
ね
ね、30にもなって高速バスですよ新幹線使えよって話なんですけど、
うん、
まあまあ
まあまあ、そっちの方がね、あのより、
はい、
うん、濃密に向こうで過ごせますからね、
はい、まあそうですね、
うん、
はい、
ですね、もう帰ってきたのは即収録ですね。
ええ、
全く、
はい、もうセットリストとか全然覚えてないと思うんですけども、
うん、
まあ、頑張って
覚えてください。
はい、なんとか
結局調べたんですけど、
はい、
iPhone はなんか録音アプリってないみたいですね。
あ、そうなんですか、うん、あ、その通話の録音ですか？
通話の録音ってできないみたい。
あ、じゃあ、うん、ライブ終わって私がこう興奮冷めやらるまま電話をかけてきて、それを、ね、
うん、
中継というか収録するということは無理なんですね。
そうですな、はい、ここから何かボイスレコーダーをこう直付けするみたいな感じにしないと取れないんですね。
なるほど、普段 iPhone で収録している我々としては
ですね、
めんどくさいですね、
うん、
じゃあ分かりました、帰ってきてから
お願いします、
頑張ります、
ということで、
はい、はい、まあ、そんなわけで2月11日渋谷クアトロで行われる雷雲の初ワンマンライブ、
ね、
はい、ブレインマジックショーツアーのファイナルということなんですけれども、ね、楽しみですね、
ね、
はい、キーボードのゴマさんが最近キーボード買い替えたらしくて。
あ、そうなんですか、
はい、ね、もうライブパフォーマンスがすごいアグレッシブなので、うん、キーボードね、もうボロボロなんじゃないかと思いますね。
そういえば写真見ましたよ、ブログにね、
ね、新しいやつかっこよかったですね、
うん
うん、なんか何がいいって、その持ち運びがすごい楽らしいですね、軽くて、うん、
なるほどなるほど、
はい、
そっかそっか、
ね、初お披露目はその、2月11日の、ね、うん、ツアーファイナルということらしいので、ね、
うん、
はい、
楽しみですね、
はい、いい感じで見れるように頑張って前の方を陣取りたいと思います。はい、
はい、まあ、そんな感じで、
はい、
まあ、相変わらずね、雷雲と言っている我がラジオですけども、
はい、
そんな魚ラジオにね、ありがたいことおメールが来ております。
はい、ありがとうございます。
は
い、
今回は、はい、まずは1つ目、
はい、
ですね、これ送ってきてくださったの2回目ですね、
はい、
D スキッパーくんから、
はい、ありがとうございます。高校生の子ですね、はい、
そうですね、
はい、はい、この D スキッパーくんなんですけど、最近私のことを姉さんと呼ぶんですよね、
うん、
義理の姉と書いて、
うん、
姉、
うん、
はい、
ね、
ね、
君関係ないでしょ血族じゃないでしょうちのって本当にもう、
ね、もうじゃあ末っ子っていうことで扱ってあげていいんじゃないですか。
まあ心の広い
ね、ね、あなたのところの末っ子ですよ。
マジかよ、う
ん、いいですよ、私は一向に、
いや
4人兄弟でいいですよ、
もうこれ以上弟いらないよ
妹ならいいのか、
いや、そういう問題でもないんですけどね、
はい、失礼しました、はい、じゃあそんな義理の弟 D スキッパーくんからのメールです。
はい、はい、じゃあ読みます、
お願いします。
はい、マッキーノさん、せいちゃんの姉さん先日クロスバイクを購入した D スキッパーです。
はい、こんばんは、
こんばんは。
クロスバイクね、めでたく購入したらしいですね。
そうですね、
リトラジでもメールしてましたけど、はい、
うん、
ね、いいですね、バイクね。
そうですね、う
ん、クロスバイクっていうとタイヤがごつい、なんか坂をこう降りたりするあれですか？
多分ね、
うん、
ロードじゃなくて
ね、ロードみたいな細いやつじゃないですよね、うん、きっと、
うん、彼は結構なんでしょう、そう、山間部に住んでるのか、近くの津田屋に行くだけで何十分も自転車を漕がなきゃいけないような環境に住んでいるみたいでね。
あ、なんか実家にいる頃の私みたいですね。
あ、そうなんですか。
はい、津田屋行こうと思ったら、
うん、
原付きですね。
あ、
原付きで20分ぐらい。
あ
、はい、
私が中学生ぐらいに住んでた場所は本当に、
はい、
すぐ目の前に津田屋があったので
羨ましい。
何か新作があればすぐという感じでしたね。
はい、まあ、置いといて続けてください。
ね、はい、さて、 初めてのメールから随分経ちましたが、今回は音楽系のお話から、マッキーノさんはご存知でしょうが、ギターをやっています。
はい。
まれに作詞作曲もやっています
と。バンドマンか。
バンドマン。バンドマンっていうか、弾き語りですね。
あ、アコギ？
アコギで。
ああ、エレキじゃなくてアコギなんだ。
一人でやってる感じですね。
ほう。
ちょっと後の方にもあるんですけど、わりかしそういう小袋とか、そのあたりを、リスペクトしている。
ああ、小袋とかゆずとか山崎まさよしとか、
ね、とかかな。
うん、
そのあたりが好きなので、
うんうんうん、
まあこう弾き語り関連でね。
なるほどなるほど。
あのリトラジさん、
はい、
我々も講演させていただいております。
ええ、
リトラジさんにもディスキッパー君は古くから顔を出しておりまして、
ええ、
うん、あの新曲ができた、となったら、リトラジさんに音源を送って、それを生放送収録に加えさせていただけてるという。
へ
え、
いいですね。
ですね、
うん。私も聞きたいな。
あの多分、ああどうだろう、まだ残ってんのかな。ちょっと探してみます。
お願いします。
はい、そんな感じで。
はい。
はい、今も新曲の、変わらない空ブルースカイを作っていますが、完成の目が立っていません。
あ、どんだけ大作なんだ。
ね。
なんだ組曲か。
なことはないと思うんですけど、
うん、
一人でやってるはずなので。
そうかそうか。
バンド組んだら絶対その話を。送ってきてるはずなんだ
よ。ああ、そうかそうか、
うん、で結構いい感じのものに仕上がりつつありますが、自分の想像力に限界を感じています。まあ出来上がり次第リトラジで流すのでよろしくですと。
お、
うん、自分の想像力ね、うん、でもあのなんだろう、高校生なんだからね、
うん、
我々よりイマジネーションは素晴らしいでしょうし、
あとイマジネーションに、
うん、
年齢、性別、うん、あの経歴一切関係ないです。
そうですね、
はい、
うん、
であの限界を感じているという D スキッパー君にね、うん、あの寺山修司のこの言葉を送りましょう。
おっと、
はい
はい、
どんな鳥も想像力より高く飛ぶことはできないだろう。
おお、そうですね、
いい言葉です。
いい言葉ですね、
はい、
はいはいはいはい、
人間の想像力は軽く宇宙だって言っちゃうんですよ。
ですな、
ね、想像力っていうか妄想って言ってもいいよな。
そうだね、
うん、あの想像力を妄想に置き換えてみなさい、簡単だから。
うん、うん、いいこと言った。
うん、
うん、そうですね、
はい、
それは光より速いものがある、それは思いだと、
うん、
そういう言葉もありますね。
その通りです、ね、はい、
ですね。でも想像力に限界だなと、値段が詰まったという意味での、
うん、
あれだったら、まあ、遊びに行けばいいんですけど、
う
ん、
そうです、
もう高校生ですよ、
ええ、
まあ、遊びはいいんですよ。
そうなんです、ね、何でしょうね、ギターやってる、その作曲やってる、
うん、
すごい素晴らしいことだと思います、
うん、
でもやっぱりいつか行き詰まる時は来るんですよ、何か続けてると
ね、
うん、でも若いうちっていうのは寄り道がたくさんできるので。
そうですな、
うん、一つのことに行き詰まったら全然別のことをする方がいいんですよ。
ですな、
はい、
そうそう、気分転換大事ですよ、
はい、
それこそもう自転車持ってるんだったらね、
うん、
行き詰まったらとりあえずその辺走り回るだけでも、
そうそう、
何かあるかもしれない。
そうそう、明け方とかにね、うん、自転車で走り回るとね、結構気持ちいいよ、う
ん、ああいいですな、
うん、私もなんか勉強どうしようもない時とか、
うん、
仕事もう嫌だなっていう時に明け方こう国道をね、
うん、
バイクとか車で走ったりしてました。
いいっすね。
いいですよ、
うん
うん、意味もなく高速乗ったりしましたからね。
ね、え
もう意味なく高速乗って福島まで行って何もしないで帰ってくるっていう。
なかなかアグレッシブな過去がありますね。
ロックですね。ロックかな、分かんないけど、
うん、
ロックだったらもうちょっとこうなんか山間部というか峠を攻めてたと思うんですけど。
いやいや、暴走だけがロックじゃない、うん、
ただただ走ってどこにも行けないで帰ってきたっていうね、うんうん、今でも思い出しますね。
衝動だけで行動するのはやっぱりロックですよ。
そうですかね。
ね、
うん、まあまあ私の話はいいんですよ。
ね、
うん、行き詰まった時にただひたすらそれを突き詰めるのも一つの方法だし、
うんうん、
全然別のことをするのも一つの打開策だと思います。その時々に合った形でね。
そうですね。うん、はい、
はい、うまくその息抜きができれば、
はい
はい、いいんじゃないかなと私は思います、
うん、
はい。
姉さんのありがたい言葉ですよ。
頑張ってほしい ね
。
頑張ってると思うけど。
はい。
はい、
続き、
はい、
あ、小袋大好きです。
あ、
そうですね、
はい、
うん、で、
ね、
雷雲は聞いたことがないのでまた聞いてみます。
おすすめです、
ぜひ聞いてください、
はい、雷雲もともとはそのボーカルギターの上野啓二さんが ね、アコギで、
うんうん
うん、あの弾き語り系というか、
うんうん、
本当に多分好きだと思います ね。特にあのメジャーデビュー以前のインディーズのアルバムで月日の音っていうのがあるんですけれども、うん、それは本当に弾き語り系ですよね。
もう俺もそっちの方が彼よりは気に入ると思う、
うん、
やっぱりね、
うん
うん、
はい、
あのメジャーデビュー後の方ももちろんいいんですけど、
うんうん、
あっちはバンドサウンドですから。
そうですね、
キーボードもだいぶ前で出てますしね、
はい、
ねえ、
はい、
スクラップショート様みたいな名曲を生んでくれることを、
はい、
祈りつつ
祈りつつ、
まあ続きですね、
はい、
はい、さて恋愛近所報告。
お、
近所報告ってあなた魚ラジオだけ聞いてる人からしたら何だか分かりませんよ、
はい
本当に詳しいことはマッキーさん、マッキーノさんが説明をお願いします。
はい、説明してください。私もちょっと分かりません、
ね、まあそうですね、先にさ、じゃあ先に読みましょう、
はい、
あの人物紹介的には、
うん、
A さんなんですが、彼氏がいますが何か誘えないでしょうか。学校で会うこともないんで、どっちにしろ誘わなければ会えませんし。で S さん、話しかけるにはどうしたらいいでしょうかって言いますけど、
A さんと S さんがいる。
そう、
女の子2人、
女の子いますけど、
で A さんは彼氏がいる。
あの A さんっていうのはですね、まあ、あのディスキッパー君はあの、まあはい、リトルラジオに毎週メールを送るんですけど、
はい、
まあ、あの子が可愛いみたいなことを送るんですよ、でこう A さんっていうの前々から登場してるんですけど、
はい、
まあ、割と好きだな好きだなと思っていましたが、
はい、学校で会うことないっていうことはあれですか、バイト先とかですか。
ね、確かね、どうだったっけな、A さんのもう、あのね、なんで俺がこんなややこしくなってるかというとですね、
はい、
彼コロコロ変わるんですよ。
あ、好きな人が、
好きな人がね。
ああ若いな、もういいねいいね。
あれマネージャーだったっけなこの人みたいな感じになってて、
うん、
まあちょっとねそこ置いといてね、
うん、
まあ、とにかくですね A さんというの前からこう好きだなと思ってたんですが、
はい、
あのメールを誘い誘いとヒデさんたちが言うにもかかわらず、
はい、
あのやきもきしていたら、
はい、
気がついたら彼氏ができていたと。
もったい
ね。でまあね、で、まあ、A さんの方は、
はい、
まあ、ほら山田笠夫先生の言う通り、ね、条件はないわけですから、
はい、
女の子を好きになるのに、
はい、
まあ、ちょっと好きなままでいたらいいんじゃない、
うん、
という状況、
うん、
で S さんは、
はい、
これはあの、ね、同じクラスの子なんですけど、
お
いいじゃん、話しかけたことがないと、
うん、
うん、
S さんってどんな子なんだろう。
どんな子なんだろうね。あのね、あんまりね見た目を言わないんだけど、
うん、
話しかけてない以上話が出てこないじゃないですか。
そうですね、
でここの質問で言えば、話しかけるにはどうしたらいいでしょうかって、
うん、
消しゴムでも落としたらいいんじゃない一応話しかけてるんですね、
うん、
一応ね。
ね、
でもどう、その A さんの方はね、何か誘えないですかなって言われても、
うん、
彼氏がいる女の子をね、
うん、
誘うのはなかなかね。
そうね、複数で遊びに行くぐらいしかないんじゃない。
ですよね、
うん、そう、あの、まあ、同じ学校じゃないみたいだから、うん、その例えばバイト先とかその、うん、他の学校だったとしても何かしらその共通のコネクションがあるわけでしょ、知り合いだっていうことは。
そうそうそうそう、なんかコネクが、
ね、うん、それだったら、まあ、その人たちを巻き込んで3人4人で遊びに行けばいいんだよ。
そう、自分たまず自分たちで遊びに行くなんかセッティングして、
そうそうそう、
こう誰誰も来るんだけどさ、えじゃあもう一緒に来ないっていう、
そう
ぐらいでいいじゃない。
うん、だからなんだろうな、例えばあの映画って今の子はあんまり見ないのかな。
まだ見に行くんじゃねえの。
そっか、
うん、
うん、ほらあの1000円の日とかあるじゃない。
あるね、
毎月1日とか、うん、あとはまあ地方によってね、レディースデーとかメンズデーとかあるし、うん、あのね、安い時にちょっと、ね、見たいからとか。
そうだね、
いう感じで最近はほら、うん、あの学割みたいなプランもある映画館あるじゃないですか。
あるね、
うん、そういうのをねちょっとうまく利用というか、その口実を作って、
うん
うん、会いたいっていうのが一番の理由なのはもちろん、もちろんというか当たり前なんですよ。
そうですね、
そこをうまくそのオブラートに包むというかコーティングしてね、
そうそうそうそうそう
そうそう、割引券が何月何日までだからとか、
そうそうそう
そう、これが見たいからとか、うん、そういうね適当にあの怪しまれない理由をつけてあげて、複数人で遊びに行きゃいいんです。
そうそう、
あのね、2人っきりになるチャンスいっぱいあるから
ね、うん、
そうそうそうそう
そうそうそう、でね、こうその彼氏よりね、
うん、
いいところがあれば自然と、
うん、
なってきますし、
そうそう、
ね、でいざ何かね、
うん、
高校生のカップルですから、
うん、
なんちょっとしたことで別れるかもしれませんので、
はい、
その時ですよ、
はい、
ね、
でもね、恋人がいる人を好きになるとね、 間近にいると辛いよ。
まあしんどいよね。
めちゃめちゃしんどいよね。
だろうね、それは分かるよ。
そう、しかもその好きな子がその恋人とすごいラブラブですごい幸せオーラ出してたりすると、
うん、
ああこのね幸せオーラは決して自分に向けられてるんじゃないんだなって、
うん、
嫌でも分かるわけですよ。
ですよね。
辛いよ、
ね、
あのねその人が好きであればあるほど辛い、
ね、
うん、でもこうやってなんかメールね、こういう風に相談メールを送ってくるっていうことはそこまでじゃないのかな、まだほのかな恋心程度なのかな。
でもね、あのリトラジの過去メールで言ったら、うん、A さんに彼氏がいましたっていう時のショック具合はなかなかね、
う
ん、
そうか、
もうあのもうお先真っ暗ですぐらいのメールは、
うん、
まあでもあのね熱しやすく冷めやすい感もあるかもしれないので、
うん、
まあそんなのがあるので、
うん、
そうやって口実を作って、
うん、
あのこのね、
うん、
関係が切れないように、
うん、
いいそのね、うん、仲のいい友達として続けつつ、
うん、
S さんの方に行った方がいいと思うんですよね。
そうかそうか。
ね、で、まあ、ただ S さんの方話しかけるのはどうしたらいいかって言われてもね、
話しかけりゃいいじゃない、
話しかけりゃいいじゃないよね。
あのあれですよ、もうすぐバレンタインデーですよ、
ね、
あのね、なんだろう、こう冗談っぽくチョコ欲しい欲しいっていろんな子にあの言っちゃえ。
そう、
うん
うん、
うん、
調子に乗ってるぐらいの方がね、
うん、
青春を謳歌できると思うんだ俺は。
うん、そう、壁は薄い方がいい。
そう、
うん、
あの多少軽薄な男ぐらいの方がね、
うん、
きっと楽しいと思うんだ。
うん、でもまあ軽薄も過ぎると本命視されないけどね。
まあね、
うん、
そう多少ね、
うん、そう、リスキパ君がどんなねあの高校生活を送ってるかわからないけども、うん、あの今のクラスもあのクラス替えあるんだったらあと少しですよ。
そうですよ、
うん、
もう、ね、高校生の3年間なんてね一瞬のきらめきですよ人生って。本当に本当に、ね、一日一日を大切に過ごしてください。
本当です、
本当に、
ね、
ね、
あの30代からのお願いです。
そうですね、
ね、
30代からでもいろいろな輝きはありますけど、
ね、
高校生で過ごす日々は完全に別物ですからね、
うん、ね、
人生において、
ね、あの甘酸っぱい感じね。
だってあの男女がさ、
うん、
あんだけ一つの集団で過ごすって、
うん、
この先あんまないですよ。
ないですね。
大学でとか学校出てしまったら
ないですね。
会社そんな男女比ぴったりなわけないじゃないですか。
はい、
ね、
はい、
で廊下歩いてても同年代の人間があんなにいるなんて、
ね、
ね、
そうですね、言われてみればその小中高ってすごいなんか特殊な環境なんですよね。
そうですよね、うん、
当たり前ですけど
大人になってみると分かります。
はい、
ね、
ね、
本当に。
そんなわけで、まあ、ね、S さんに関しては、うん、私はそのあの無差別チョコクレ攻撃をおすすめします。
うん、うん、です
ね、はい、
あのね、こう何でしょう、アプローチってあれというか、
はい、
チヤホヤされて喜ばない女の子いませんから。
あ、いません、いません。
これ大事です。
あ、今すごいいいこと言った、うん
うん、本当に。
そうそう、
ということで、
はい、
まあ、我々の役に立つんだか立たないんだかわからないアドバイスですね。
はい、
はい、で、最後に締めのかなりの長文になりましたが、これにてドロッパー、
はい、
はい、ということでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、あのまた何か動きがあったらあのリトラジでもいいですけど、
はい、
うちの方にも、はい、
教えてください。
教えてください。
よろしくお願いします。
はい、
はい、で続きまして、
はい、続きましてはそんなね、あの毎週のように恋愛相談を受け取っている、
はい、
そのリトルラジオから、ね、ヒデのお父さんから、
はい、お父様
お父様から、
はい、魚ラジオの父
できました。
はい、
あの職業家事手伝いって。
嘘だ
嘘だ、
毎回嘘つけ。
本当だよ、
この間は専業主婦だっただろ
う。本当にもう明美さんが怒られますよ、本当に
ね。
ってことで、
はい、
はい、で読ませていただきます。
はい、
はい、どうも、かなり上から目線で魚ラジオの関係者のふりをしていますヒデでございます。先日はせいちゃんからのリトラジ宛てメールをいただき、タマコンや大阪巻きで盛り上がらせていただきました。いや、食べ物の話は罪がなくていいですね。
ね、はい、まあ、リトラジにね、
この間ね、
先週メールを送らせていただいて、
うん、
マキーノが仕事忙しくてなかなかそのメール今週書けそうにないっていうから、
うん、
あの売り言葉に買い言葉じゃないですけど代わりにメール書いてやんよって、
ね、言っちゃったね。
勢いで言っちゃったね。
ね、
うん、まあ、でも何書きゃいいか分かんないし、うん、ヒデさんはその前の放送でね、せいちゃんの地元の話がどうってね、
うん、
言ってらっしゃったの で、
ね、
じゃあじゃあじゃあみたいな、
うん、
で書き始めたはいいんですけど結構時間かかっちゃってね、
うん、
ツイッターでもちょっとぶちちょっと言いますけども、何を書いても牛タンディスってる。
ねえ、大体仙台の話をさ、
はい、
比べると、
うん、
その、あ、仙台なんですかっていう人って、
うん、
牛タンいいですよねって言うよね。うん、
今日も言われたよね。
今日ちょっと某所でね、
うん、
言われましたね。
うん、
我々は苦笑いを浮かべましたけど。
はい、
ねえ、
ね。
まあちょっとね、一つ目からね、ディスるっていうのもね、
うん、
なんですけど、
はい。牛タン好きな人もいますからね。うん、私も焼肉屋の塩タンは大好きですから。うん
ね、
まあまあ置いといて置いといて。で、それだったらね、うん、ほら、年末帰った時に。
うんうん、
あの初詣の屋台のことでも話そうかなと、うん、あの初詣の屋台ってそう地域差が結構出てて面白いんだよね、
うん、
お菓子とかそのほらたこ焼きみたいなファストフード、
そうそうそう、今まであんまり気にしなかったんですけど、
うん、
仙台行って仙台のラインナップ見てから、
うん、
あのその後東海恵比寿で屋台見に行ったら
今宮恵比寿ね、
そうそうそう、全然違う
でしょ、
うん、あ、たまごんない、うん、その代わりに、
うん、
あのね、土手焼き売ってたりとかね、
あ、そうそうそうそう、うん、ほんとね特色ありますよね、
うん、
あのでリトラジさんにメールさせていただいた玉こんっていうのはその玉こんにゃくって言って、うん、あのねピンポン玉くらいの大きさのこんにゃくがあるんですよ、
うん、
それをねあのちょっとあの濃いめのあの醤油味のだし、
うん、
そばつゆみたいな、
うん、
で煮込むんですけど、
ね、
そのそばつゆの中にあのねスルメイカ入ってんの、あの干したやつ、
ね、
炙って食うやつ、うん、あれね、あのスルメがいい出汁出してんのよ、
いいですね、
うまいのよ、うん、お家でもやっぱできるんだけど、
うん、
ほんと屋台とかあの祭りとかでやってるようなでっかい鍋、
うんうんうん、
あれでねこう煮込む方が絶対美味しい、
ずっと煮込み続けたらね、
そう
味もしみるよね、
うん、でねやっぱ煮込み料理ってね大鍋で作った方がうまいんだよね、
あ、
うん、あれってちゃんとねその理由があるんですよ、
お
物理的な、
あ、そうなんだ、
うん、要するにあの大鍋で作った方が誤差が少ないんですよ、材料の、
ああ、
そんだけ、
あ、なるほどね、
うん、
そうかそうかそうか、影響が少ないんだよな、
う
ん、
そうです、うん、あの目分量とかでパッパッと入れるじゃない、
あ、そうかそうか、
うん、あれのその誤差一番いいところのラインが多分あると思うんですよ、材料の配合のね、あの調味料の、
そうかそうか、
調味料とか材料とか、うん、それのね、そうそうそう、平均値に近づくっていう、うん、だと思います。
なるほどね、
うん、っていうのをね、私高校の時にあの物理の先生に教わりました。
あ、
うん、
料理は科学ですね。
そうです、本当そうです、うん、はい、でお菓子作りは算数です。
あ、なるほど、
はい、
理系ですね、
はい、
うん、
そうです、
なるほど、面白い、
うん、まあそれは置いといて、
はい、では続きを、
はい、
そんなわけで今回メールをさせていただいたのは、
はい、
先日マッキーヌが紹介していたキャサリン体験版を先ほどプレイし終わりましたので感想など、
お、キャサリンされやりましたか、
ダウンロードさせてみたですね、
あ、ケミさんの前でやりましたか、あれ、
いやー、だってね書いてないけどさ、キャサリン落としたってくれて嬉しいんですけどね、一回ダウンロード失敗して、ね、なんだっけ、ギャルガン落としてますからね、
バカじゃないの。
あの女の子を目線で落とすガンシューティングゲーム、
ヒデさん、
ヒドスね、それをね、あのお家確かゲーム機は今にしかなかったはずですからね、奥さんの前で、
あけみさんのリアクションが知りたいですね、
なんかすごく嫌な顔してたって言ってましたね、
それするわ、
ね、
うん、私はあけみさんの味方です、
ね、
はい、
あの俺もあのね、いくら瀬島さんがいろいろ理解あるとはいえ、
ええ、
うん、瀬島さんの前でギャルガンとかそんなギャルゲーをやる勇気はないです。
私もちょっとギャルガン、あの今というかリビングルームのアクオスでやってたらちょっとね、うん、冷めた目で見るわ、
うん
うん、
痛い、
うん、
まあまあそれね、
はい、
置いといて、まあ、キャサリンやってくださったみたいな、
はい、
ありがたいですね、
ありがたいですね、
で感想ですね、
はい、
はい、てかこれってかなり怖いよね、パズルの時もハラハラさせられるけどストーリー的にも二股かけていかに逃げ切るかってことでしょ、
え、
ちょっと待って
ちょっとストップ、
うん、
あの確かにパズル怖いです、
うん
うん、ストーリー的にも二股かけていかに逃げ切るか、逃げ切る、
ちょっとおかしいことってないか、
どっちを取るかじゃないの、
どっちを取るかだろう、あの最初からいるじゃないかこれね、
うん、
本当に
これね、やっぱ性格出ますね、
出たね、
出たね、
さすがヒデさんですね、
はい、そうかそうか、ヒデさんはまあ逃げ切る派と、
うん、
はい、
まああのね、続きが、
はい、
前に友達が話してたけど、
はい、
一人暮らししてた時にバッティングして修羅場になったとか、
ええ、
クリスマスイブに2回もディナー食べる羽目になったとか、そういう話でしょ、いや私は経験ないからわからないけど体験版ですらゾッとするよね今更ハマってるベヨネッタが終わったら購入してみます、
あ、
うん、あの 友達が出そうですよ。
まあ男の人が言う友達が言ってたっていうのはほぼ自分の体験談ですよね。
ですよね。なんか友達が言ってた話で言うと、はい、なんかヒデさんあれですよ、
はい、
まあ、高校の時に、弁当を誰か後輩から手作り弁当ですってもらって、それをねクラスメイトで売ってたっていう話ですからね。ねえ、という下道なエピソードもある。そういう女子を転がしてなんぼみたいなっていうね。完全に無言になってますね。
かける言葉が見つかりませんでした
ね。まあ、友達の話だそうですからね。
ああ、友達の話でしたね。そうそうそうそう、うん、そうでした。いっけねー。
ね、いっけねー。
勘違いしちゃったし。
っていうとかね。
はい。
まあまあまあ。
はい、
でもまさに性格が出ますね。
そうですね。ね、本当にね。
こういう風に撮る人もいると思えば、
ね、
キャサリンのプレイ幅も、ますます広がっていくもんですね。
はい。
うん、
まあ、これは本当にどういうプレイをしてるか友達に見せてはいけませんね。
ね。
友達、家族、恋人、うん、妻、夫に見せてはダメですね。うん、
ね。
昔ほら桃鉄とかはもう友達なんですとか。ね、桃鉄とかドカポンとかは、うん、もう本当に中途半端な友達は友情が壊れると。
壊れますね。
いうあれでしたけども、キャサリンもそれの匂いがしますね。
でも何でしょうね、ヒデさんはこのね、こう他者の友達の体験談をもとに、ものすごいバランス感覚を伴ってプレイしたような気がしますね。
そうですね、最初からカットしてくれそうです
ね。最初からね、
こう
2人にいい顔して、ね、最終的に刺されるエンディングとかになっちゃうんですか。
ね、どんなエンディングを待ち構えてるのかね、我々も楽しみですので、
ですね、
はい、ヒデさんはぜひ製品版も購入していただいて、
はい
はい、
そのプレイ日記を我々のところに送ってください、
はい、ね、我々も送ります。
そう、ね、
はい、
しかしあれですね、前半のね、こうディスキッパー君のこのね、どうしたらいいんだという、恋に悩むメールの次がこんなね、ひどすぎるメールですよ、
はい、もうディスキッパー君がペルソナ4の主人公なら、うん、ヒデさんはまさに、ヴィンセント、ね、ヴィンセントですね。
でも、どっちかっていうと性格が強いですよね。
そうですね。
ヴィンセント何に性格が強い。
はい。
で、リスキッパー君はね、ペルソナ4なのに、まだ全然ペルソナ覚醒してない感じ。
そうですね。
ね。うん。本当に。
はい。
リスキッパー君はペルソナ4やるといいよ。
うん、いいと思うよ。
うん。
うん、
こうやればリア充になれるんだっていうのが、身をもってわかるんじゃないでしょうか。
でも、まあ、ペルソナ4はさ、うん、あれはかっこただしイケメンに限る
で、ですよね。イケメンでしかもね、
うん、
頼りになる性格で、
そう、
ね、料理もできて運動もできて、
うん、頭も良くて、
ね
ね、
完璧超人ですもんね。
はい、まあ、まあまあまあ置いといて
ね、
はい、
っていうことですね、
はい、
続きね、そんなわけで雷雲は怖くないが気に入りました。じゃあまたね。
お、
あ、いいですね。
嬉しい。
うん
うん、怖くない、本当いい曲ですよね。
いいですね、
うん、我々の結婚式の BGM にも使おうかなとほんのり考えてる。怖くない、
ね、使いたいですね。
ね、本当可愛いラブソングですよね、
うん、いい曲ですね、うん、はい、まあまあ、なんかどちらも結局雷雲を絡めていただいて、
はい、
いいですね、
いいですね。だんだんとこうなんか雷雲応援ラジオに、
ね、なってきました。
最初からなってますけど、
うん、いいですね。こうやって広がっていくのいいですね。
いいですね、
うん、
はい、こうやって地道に、
そうですね、
はい、
そうそう、まあ、そんな感じで、メール紹介でございました。
はい、お二人ともありがとうございました、
はい、メールは以上でございますか。
はい、
はい、
じゃあ次のコンテンツ行ってみましょうか。
そうしましょうかね。
はい、
はい、せいちゃんのうまいもの話、
はい、
タイトルこれで合ってる、
うん、もうそれでいいかな今のところ、ね、
そうですな、
はい、せいちゃんの美味しいものの話ということで、はい、先週その煮物の話をお届けしたので、今週はお店の話で行こうかなと思います、
はい
はい、
そうです、情報から、
はい、ですね、ま、最近ね、大阪市は天満、
うん、
天神橋ですね、地名で言えば、はい、天満天神橋の辺りがね、最近その、まあ、盛り上がってるっちゃあれですけども、
うん、
流行ってるっていうんですか、
うん、
みたいで、関西の方で発行されてる美味しいものの雑誌ミーツってあるんですけれども、
はいはい、
それもね今月号の特集がテーマなんですよ、
うんうん
うん、今までもちょこちょこまあ取り上げられてきたんですけれども、
うんうん、
今回はもう丸ごと一冊っていう感じで、
はいはい、
ちょっと立ち読みしたけどなかなか充実してる感じでした、
うんうん、
でもうそこに載ってない本当に美味しい店を紹介しますという、
来た、
はい、ね、ミーツ編集部Lマガジンに喧嘩を売る形で
ロックですね。
私Lマガジンの人の名刺持ってんのにな。
わ、
まあいいやいいや、
まあね、大丈夫、本名出してないから、
いいです、
気づかない、
置いといて置いといて、はい、今回ご紹介するのはその天満の、うん、あの関西テレビさんの社屋の近くにあるペシェドーロという、うん、
はい、
あのイタリア風の炭焼き酒場の、
はい
はい、ご紹介です、
はい
はい
ね、さっき言ってきましたね。
あ、そうです、ね、はい、あの今日ちょっと梅田に行く用事があったので、うん、はい、あの梅田と天満って本当に一駅の距離なので、
うんうん、
ご飯食べに今日行ってきました、
はい
はい、私ここあの仕事のついでによく行くんですけれども、うんうん、マッキンのは今日が初めてだよね、
はい、
うん、
行ってきましたね、
はい、
いやいいですね、
美味しかったでしょ、
うまかった、
はい、
うん、
ここはねそのメインがその野菜とかお肉とかをあの、うんうん、炭焼きで焼いてくれる、
うん
うん、ものがあの中心なんですけれども、うん、イタリアの基本的なもの、
うんうん、
パスタ、ピッツァ、
うんうん、
あとは生ハム、
はい、
チーズ、あとワイン、
うんうん、
そういったものがねあのスタンダードに、
うん
うん、あのまんべんなく美味しい、
うんうん、
そしてね安い、
そうだね、
安いんですよ、
安かったね、
うん、だって2人で結構お腹いっぱい食べて、
うん、
デザートまで食べて、
うん、
1人だって3000円しなかったもんね、
そうだね、
うん、
これ今日はちょっと酒飲んでなかったけど、
うん、
お酒飲んでもあと1000円ぐらいじゃないかね、
そうです
ね、もうちょっと酒飲んだとしても、
そうですそうです、うん、あのワインとかちょっといただいたとしても1人4000円あれば確実にお腹いっぱいです、うん、
ですね、
はい、
うん、
でおすすめメニューがやっぱりねパスタですね、
うん、
うん、ここのパスタ生パスタなんですよ、
うん、
でちょっとあのフェットチーネ、フィットチーネみたいなちょっと平べったいやつなんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうでしたね、
うん、ものすごくこうもちもちしてて、
そう、食感が良かったです、
いいですよね、うん、はい、私もともとスパゲッティとかパスタちょっと苦手で、
うんうん、
自分では絶対作らないしお外でも積極的に食べなかったんですけど、
うんうん、
ここのはね別格なんですよ、
うんうん、そこまで言うだけあってね、
はい、
美味しかったです、
美味しかったです、
ね、
ちなみに、
ね、
うん、今日食べたのはあの炭焼きベーコンのカルボナーラという、
うん、
はい、美味しいんですよ、
ね、
クリームもあのクリームソースも結構たっぷりかかってて、
うんうん、
あの上にあの卵の黄身が程よく温めたのが乗せてあって、
うん、
で混ぜて食べるとね、
これがうまいんだ、
ね、美味しいです ね、であのベーコンもちょっと厚めのやつを細切りにしてくれてて、
うんうん、
それがまたねあのちゃんと炭火で炙ってくれてるんですよ、
ね、
すごく香ばしかったでしょ、
うまかった、
はい、でパスタはですねあの S サイズと普通のサイズというのがありまして、うんうん、あの女性だったら S サイズかな、
うんうん、
で男性だったらあの普通のサイズぐらいがちょうどいいと思います、
うん、
であの男性のことでもあの、まあ、パスタと何か食べたいなっていう時には S サイズのパスタを頼んでサラダを頼むとか、
うん、
あとはなんかあのスープをつけるとか、
うん、
そういう使い方ができるかな、
そうですね、
うん
うん、
大変あの便利な、
そうですよね、
あとはやっぱり炭火焼きですね、
うん、
一押しは、
うん、
はい、あの今日食べたのはアスパラ生ハム、
うん、
はい、あのアスパラすごく太いやつをこうバンバンと切って、ね、
うん、
まあ、焼いてから切ってるのかな、やっぱり
かな、
うん
うん、
であの生ハムをね、ハモンセラーノかな、あれは
かな、
うん、こう乗せてくれてるやつなんですけれども、
これ
がうまい、アスパラがね全然筋っぽくないんですよ、
そう、なんかもうね、
そう、アスパラってなんというかこう穂先のとこだけ美味しくて、あと根っこの方に行くに従ってこうジャキジャキしてたり、
あ
んまりね、その美味しくないというか苦かったりえぐかったりしますよね、それが一切ないんですよ、すごくいい野菜使ってるの、
ね、
うん、
一瞬でなくなりましたね、
なくなりましたね、
まあ、我々お腹が空いてたのはありますけど、
はい、
ね
ね、あとは、ブロッコリーとジャガイモのホットサラダ、
うん、
はい、これはあの、まあ、湯で蒸してあるのかな、
かな、
うん、蒸したやあのジャガイモとそのブロッコリーにバジルソースがかかってて、
うん、
ね、あのオリーブオイルとそのバジル、あと粉チーズですね、
うん、
っていうすごくシンプルなあの
ね、
お料理なんですけれども、
はい、
これがね美味しいんですよ ね、
ね、
はい、じゃがいももねすごくこううまみを損なうことなく火が通ってて、
うん、
あれはもう茹でてあるんじゃなくて多分蒸してるんですね、
あ、
うん、
そう
そうそう、に全然その煮崩れてないというか、
うん、
火がしっかり通っててホクホクなのに、
うん
うん、お芋の種類もあれ何なんでしょうね、
でもね、
ね、
ただのじゃがいもじゃなさそうな、
そうですね、
うんうん、
男爵系だと思うんですけど、
うんうん
うん、あの形から察するに、うんうん、あんまりその大きくないやつを選んで使ってるんじゃないかな、
うんうん、
でブロッコリーも ね、
ね、
あの味が濃くて、
そうそうそう、
でも柔らかくて、
うん
うん、でそのバジルソースがね、あの バジルって苦手な人はあのバジルの香り苦手じゃないですか、
うん、
あね、苦手な人でもね、その食べられるんじゃないかな。
全然癖はなかったよね、
うん、
なんていうかね、
うん、
あのこうでバジル香草系だと割と脂っこいイメージもありますけど、
ええ、
あれもその脂もちょうどよくてね。
そうなんですよ、うん、はい、
バクバクいけますね。
いけますね、はい、
うまかった、
美味しかった
ね、
はい。そしてピザも食べました ね、
ね、
はい、うん、で今日食べたのはあの白マルゲリータという
トマトとモッツァレラチーズのやつね、
はい、あの、うん、今日の日替わりで、
うん、
はい、いつ行っても食べられるメニューじゃないらしいんですけども、うん、この間行った時も白マルゲリータあったので、うん、定期的にその日の材料で決まるのかもしれないです、うんうん、で白マルゲリータ
ね、
モッツァレラチーズとトマトと、うん、あとオリーブの、
うん
うん、塩漬け、
まあ、シンプルなやつですね、
はい、で上にあのほうれん草、あれ、
あ、そうだね、
うん、ほうれん草がちょっとあしらってあるっていう、うん、普通マルゲリータって言ったらあのバジルかかってるんですけどね、
うん、
うん、美味しいですねあれね、
うまかった、
はい、もうチーズがうまい、
うん、
トマトもうまい、
そう、
何より生地がうまい、
もう耳までねガリガリ食えるとかね、食えて当たり前なんだけどさ、こう、ね、安いピザとかね、
うん、
あの割とそんなにね、
はい、
ソースでごまかすじゃないですか、
そうですね、
そこがね、
うん、あとまあちょっとあんまり美味しくないピザってその油っぽかったりするんですけど、
あ、ね、
全然それがね
ね、美味しかった、
美味しいです。でね、使ってるオリーブオイルもね、きっとものすごくいいやつだと思いますよ、うんうん、あっさりしてるというか、
ね、
油結構ピザの上あったじゃないですか、
うん、
それがねスキッと食べられましたよね。
なんかもうさっきからね油っこい料理のはずなんだけど、
うん、
全然気にならないというかね、
そう、あの食べ終わって全然こう胃が苦しくなる、
うん
うん、ような感覚がないんですよ。
いいことですよ ね、
ね、中華とかイタリアンってあの変な店で食べたらやっぱり胃もたりするんですよね、
うん
うん、それが一切ない、
うん
うん、すごくねお腹に優しい、
いいですなあれは、
はい、
うん、
いいところです、
ね、
はい、でさらに、
うん、
あのティラミスまで食べて、
リゾット忘れてる、
あ、リゾット、
うん
うん、そうだそうだ、
うん、あれがまたうまかったじゃないですか
ね、リゾット美味しかったですね、ほんとね、今日もう炭水化物祭りかっていうぐらい食べましたね、パスタ食べてピザ食べてリゾット食べて、
ね、本当に
野菜食えよって話ですけど、本当
に、うん、いやいいんですよ、こうハム入ってたじゃないか、
え、
ハム野菜じゃねえな肉だな、
うん、
まあ合間合間にね、
まあブロッコリーとか食ったね、
食った、うん、
まあいいけどいいけどハムってじわじわ来るわ、
サラダに入ってたら野菜かって話ですよ、
本当だよ
ね、本当に、
まあ、置いといて、
うん
うん、でリゾットですね、
うん、
はい、生ハムとキノコのリゾットということで、
そうそうそう、
あのこれがねキノコが味が濃い
ね、
うん、
うん、
一口食べてあキノコっていう、
うん、
あれは何だろう、ポルチーニかな、
うん、かな、
多分ポルチーニ、あのちょっと椎茸に似た感じ の、うん、あのヨーロッパのキノコがあって、
うんうん、
それとあの白しめじとブナピーっていうんですか、あれは
あのスーパーで売ってる、
はい、
ありますね、
はい、
白いの、
はい、うん、であのこれもね香りというか味というかね、
うん、
濃いですね、キノコの香りがボワーッと広がって、
ねうん、生ハムも入ってて美味しいんだこれが、
美味しい、
ね、
生ハム本当美味しいわ
ね、
ね、
本当に、
うん、生ハムね本当一回食べてほしいですね、
うん
うん、
おすすめです、
おすすめです、非常におすすめです、
はい、でティラミスですよ、
ティラミスです、
ね、
はい、
うまい、
うまい、
うまい、しっとりうまい、う
ん、ねー、あそこのティラミスはねあんまり甘くないんですよね、
うん、
うん、あのしつこくない、
そう、そこに限る、
はい、でこれもやっぱりねチーズ の美味しさがすごく分かるというか、
うん、
ティラミスってねそのマスカルポーネチーズっていう、
うん、
あのすごく柔らかいクリーム状のチーズをふんだんに使ったお菓子なんですけれども、
うんうん
うん、そのねチーズが本当チーズ臭くないというか、
うん
うん、本当なんだろうな、なんかの生クリームみたいなものなんじゃないか、
うん、そうだね、マスカルポーネのチーズケーキも食ったことありますけど、うん、
はい、
あんまりあれはチーズケーキっていうか、
うん、
本当に生クリームのような感じですよね、
そうそうそう、
うん、
はい、うん、あれはね本当にあのチーズケーキすら苦手とかそのしょっぱいチーズじゃないとダメだっていう人でも、
うん、
とにいける、うん、騙せば食えるっていう、う
んね、いけますね、
はい、でティラミスってねあのティラミスっていろいろなほらケーキ屋さんによっていろんな形あるじゃないですか、
うんうん、
ここのティラミスは多分大きなバットで作って、
うん、
であの大きいスプーンでこうザクッとすくって持ってきてくれる形なんですけども、
そうだね、形からしてね、
それがまた可愛いんですよ ね、
ね、
うん、美味しいです、すごく、うん、
美味しかった、
美味しいです、
もうなんかねこう瀬島さん情報によると他の、ね、ドルチェも美味しいというので、
はい、
ぜひぜひまた行きたいです、
はい、じゃあまた行きましょう、
また行きましょう、
はい、
はい 今度はジェラートが食いたいです。
わかりました。はい、あのここあのデザート何でも美味しいんですけど、私好きなのはレモンのジェラートですね、うん、はい、あとバニラアイスもあるんですけれども、うんうん、そのバニラアイスにはエスプレッソのゼリーがね砕いたやつかかってるんですよ、はい、もう一工夫も二工夫もしてある、
ね、はい、いいですね、
美味しいです。あのデザートとあのコーヒー紅茶だけっていうのも全然 OK だと思うんで、カフェ的に使ってもいいし、うん、そのワインだけ、おつまみとワインだけでもいいし、うん、もうがっつりご飯でもいいし、うん、あの幅広い使い方ができる、うん、いいお店です。はい、
ですね、
はい、で、そんなペシェ道路でございました。
はい、
はい、でアクセスなんですけれども、うん、最寄り駅は JR 大阪環状線天満駅です。
はい、
はい、でさっきね、関西テレビさんの近くと言いましたね、
うんうん、
はい、JR の天満駅を出ていただいて、うん、商店街の方に向かうんですけれども、
うんうん、
商店街を突っ切るというか、
うん、
商店街に、なんて言ったらいいのかな、商店街の外に境筋が通ってるんですけど、
うん、まず境筋まで行ってほしい。
そうです、ね、境筋の横断歩道を渡っちゃいます、
うん、そうそうそう、
はい、渡ってその梅田側に行くんですよ、
うんうん
うん、で、ファミリーマートと、うん、大阪市北区役所の、
うん、
間の道路を通っていくと、うん、渡っていくと、右手にその、うん、もう炭焼き酒場ペシェ道路っていうオレンジの看板が出てます。
出てますね、
はい、その角を右に入るとすぐ左手に見えます、
うん、はしごが目印の、
そうです、ね、2階に向かって白いはしごがかかってある、うん、こじんまりとした金魚の看板が目印のお店です、
うんね、
はい、
はしご上がってもカウンターありませんから気をつけてくださいね。
はい、
はい、
まあ登らないって誰も
ですよね、
うん、ちょいちょいちっちゃいボケを挟むね。
すいません。
ツッコミどころがわからないからちょっとね。
ああ。
これ。
ああ。今日また力関係がよくわかるラジオになっておりますね。
はい。はい、まあ置いといて。うん、で、ここはもう1階席2階席とございまして、
はい。
はい、1階が24席、3階が34席だったかな。
あ、そうなの。
はい、
うんうん、
個室的な感じで2階使っていただくこともできるらしいので。
今日は1階だったもんね。
そうですね。うん、はい、すごく落ち着いた、
うん
うん、いいお店です。
ですね、
カウンターもあります、
うん、
はい、おすすめはやっぱカウンター席ですね。
あれカウンターも座ってみたいね、
うん
うん、
まあ、今日はちょっとゆっくりしたかったのでテーブルに行きましたけれども、うん、カウンターですと炭焼きしてるところが見えますので、うん、食欲そそりますよ。
いいね、
美味しいですよ。でその焼いてるのを見てそれが食べたくなると思います。あー、ね、絶対、うん、そういう楽しみ方もできます ね、
ね、
うん
うんうん、
美味しいです。
ですね、
はい、
はい、
というわけで、
はい
はい、ぜひぜひ行ってみていただきたいなと思います。
はい、
はい、
以上で、せいちゃんのうまいものコーナーでした。
はい、
はい、
まあ、相変わらずコーナー名が安定しませんね。
ですね、
ね、
まあまあまあまあ
まあいいですね、はい、
ということで、まあ大体今週はこんなとこですかね。
そうですね、
うん、
うん、まあ、割と喋ってますし、まあ、
ね、
うん、今日はこれでいいか。
そうですね、
はい、
はい、次は雷雲のライブの後かな。
そうですね、雷雲のライブ見て私がその日曜日の朝に帰ってくるのでその時、まあ、余力があれば。
でもその時撮らないと衝動が、
うん、
うん、
はい、
ですね。
じゃあ朝一で撮りますか、
ね、これね、俺朝一だな収録がということで
頑張りましょう。
はい、
はい、
ということで魚ラジオを楽しみにしてる方少し待っててね。
ちょっと待っててね、1週間後ですよ、
はい
はい、
ということで、
はい、
本日のお相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。